皆さんこんにちは。コンサル大学ポッドキャスト、今週も始まりました。ナビゲーターの山口です。鈴木さん、よろしくお願いします。
お願いします。いや、人生ってまだまだ初体験することってあるんだなって思ったんですよね。
初体験。
今博多に来てるじゃないですか。
はい。
ね、なんだかんだ去年も来てるよ
ね。なんか結構来てんなみたいな、もう見慣れた街になりつつある博多。
俺も計算してみたら 3年間で10回以上来てんじゃないかなって、ね、でしかも1回4泊ぐらいしてる気がしてて毎回、
はい、
なんですけど、
はい、
俺の初体験は、
はい、
今回俺先乗りにしてたじゃないですか、
はい、
あの羽田空港に向かう時に、
はい、
土曜日だったんですけど、バス乗ってちょっと駅まで行った
ら、はい、
すげえ混んでて、バスが進まなくて、タクシーにすればよかったと思って、
はい、
すげえ、あれもしかして飛行機出発後に着くんじゃねえかって思ったんですけど、
はい、
結論バスなんとか予定の電車に乗れたんですよ、
はい、
だから予定の電車がすでに間違ってて、で行って、でちょっと俺のチケット窓口でしか発行できないやつだったんで、
はい、
窓口行って、すいませんって、これお願いしますって言ったら、お客様、20分前締め切りなんですが、あと1分なので間に合いませんって、そうなんすかって
言
って、
はい、
どうなりますって言ったら、もう次の便に振り込めさせていただきます。
お、
人生初めて飛行機乗り遅れました。
あります
っけ？
ないですね。
ありそうなリアクション。
いやないですね、でも普通にあれなんですね、こう振り返ってもらえるんですね。
そう、でもチケットの種類にもよると思うんだけど、そうか
もう変更できませんよみたいなチケットもあります
ね、で2時20分の夜予定だったのが3時。
まあ
特にそんな、どうしてもその時間じゃないとじゃなかったんで、
はい、
分かりました。まあ、仮にどうしてもそうだ、その時間じゃないとだったとしても俺に選択肢はないけどね。
もう諦めるしかないですよね。
ね、5分前でちょっとって言われたら、いや何とかしてくださいよって言うけど、はい、1分前ですって言われたら、
はい、
まあ、それは俺が悪いっすねってなるじゃないですか。はい、で、博多来て、でいろいろやってたんですけど、
はい、
あとふと見たら反転にふんどし締めた人たちがいっぱい街中を歩いていて、はい、あ、お祭りだなと思って。山笠って知ってます？
いや、知らなかったですね。
あ、だよね、
はい、
多分ドンタクの方が多分博多って有名なんじゃないかなと。それも知らない。そうか、いや、でも俺も知らなかった、山笠って、
はい、
でたまたま半年前かな、1年経ってないぐらい前に、
はい、
部長島耕作を読んでたんですよ。部長島耕作が博多に来て、
はい、
山笠に参加するっていう話があって。
そんなありましたっけ？でも一通り読んでるとは思うんですけど、
はい
はい、
それを比較的最近読んだから覚えてたんで、おいやで山笠じゃんと思って、で街中にね、飾り山笠っつってでかいのがこうあって、
はい、
でしたら街中歩いてる時に目の前走ってて、日中に、
はい、
おーっつってついてって、なんか休憩所みたいなところがあって、
はい、
でそこで地元の人に話聞いたら、はい、明日朝5時からあそこで出るよって言われて。
そんな朝早くから
やってんですか？なんかいろいろ朝やったりとか、
はい、
昼やったりとか、で最終的な本番も朝やって、なんか1週間ぐらいいろいろやってるんですよね。で超早起きになった僕が4時起きして、
はい、
4時半ホテル出て、
はい、
で4時45分ぐらいにそこ行って、
はい、
もう見てきましたよ。
へ
え、まさか山笠を朝早起きして見る日が来るなんて思わなかったですけど。
すごいっすね。
はい、で1時間ぐらいくっついて回って、
あ、ずっとこう一緒に動く感じなん
で、でもバーッと走ってっちゃうから、
はい、
ね、山笠って山車、みこしを担いで走るっていう、
はい、
大阪の、
だんじり
は出汁を引っ張るんだけど、担いで走るんですよ。ですげえなと思ったけど、まあ、考えてみて当たり前なんだけど、走るっつったって あんな3トンとかあるもん、そんな速く走れないじゃないですか、男たち何出しても、
はい、
でしかもそんなそれ走って距離走れないじゃないですか、
はい、
だからあついていこうと思えばついていけるんだろうって歩いてついてってで途中で休憩してみたいなのを繰り返して、
うーん、
はい、で最後 ある神社に奉納するんですけど、
はい、
なんかちょっと惜しかったのがその神社の目の前に来てたのを気づいてなくて、
はい、
ちょっと離れたところで見てて、
はい、
だからそこの角を行ったり来たり行ったり来たりしてるから、
はい、
何やってんのかなと思って終わった後見に行ったら、その有名な神社の最後の奉納のシーンがあるんだけど、
はい、
それの練習してたらしくて、はい、それ見たかったと思ってまだ人生初体験残りました、
ね、残りましたね、
はい、
次の機会に、
はい、ぜひ、で今経営合宿で来てるじゃないですか、
はい、
で山川さんまだやってるじゃないですか、
はい、
みんなに行った方がいいよと、はい、経営合宿なんてやってる場合じゃないよって言ったんだけど、
はい、
どうもみんな行かないですよ
ね、 そうですね、
まあ、経営合宿なんてやってる山川さん行くべきなんだけどな、まあ、皆さんちゃんとしてるということで、
はい、
はい、なのでぜひ、まあ、ちょっと残り数日、今日明日博多またね一緒に食べて楽しみたいなと、
はい、
違う経営合宿も頑張りたいなと思ってますが、
頑張りましょう、
はい
はい、では質問に行きたいと思います。
はい、
今回ですねちょっと初の試みというか、
あ、ここでも人生初が、
はい、確かに、
はい、
そういえばいろいろちょっとタイミングがありまして、
はい、
今回もベレッザさんのご質問を、
はい、先週の方だ、
そうですね、先週ご質問いただいて採用させていただいた、
山笠じゃないけどベレッザさん祭りじゃないかみたいなね、
そうですね、
今までも採用した人からまた質問が来て採用したことはあったんだけど、
はい、
2週続けては初めて、
初めてですね、
なんでそんなにうちは来てないんですか、
いやいやいや、そういうわけじゃないんですけどちょっとわけあっていつもより収録タイミングが遅い
んで、まあ俺のせいなんですよね先週俺ちょっとダメだって言ったから、
はい、
普段だったらもう放送前に
もう次の回撮ってるんですけど、
はい、
今回は放送後に次のを撮らなきゃってなっていて、でそこでタイミングよくもベレッザさんが早速感想と、
そう最速だよね、多分
そう
ですね、翌日ぐらいにもう送ってきてくださってるって、
はい、
やっぱ起業家はスピード感が大切って言ってるんでね、
できる方は早いですね、はい、
そうって考えるとそのスピード感にお答えしたいと、
はい、
いうことで、
ということで2週連続ベレッザさん
の
ご質問を採用させていただきます、
はい、
はい、こんにちは、ベレッザです。鈴木様、山口様、いつも楽しく拝聴させていただいております。先日は異業種交流会への参加に対する私の質問を取り上げていただきましてありがとうございました。サプライズのプレゼントも嬉しかったです。配信後に振り返ってみて、カウンセリングは傾聴が大事だとしながらもそれを実践できていなくて強引に売ろうとしていた自分が恥ずかしくなりました。気づかせていただきましてありがとうございました。その気持ちで再度異業種交流会にチャレンジしていきます。ところで本日は別の質問をさせていただきたいと思います。今回お伺いしたいことはクライアントからの質問に答えが見つからないときにどうするかです。先日セラピーのやり方を伝える講習をしているときにお客さんをどう集めているのかという質問に対して思うように集客ができていないためこっちが聞きたいよと思ってしまいました。交流会への参加、ブログや SNS、ここならへの掲載、セミナー告知、広告など方法を伝えることはできるのですが、すべて思ったように成果を上げられていません。なので、どれも自信を持って進めることができず、お茶を濁した返事しかできませんでした。他にも、自信を持って明確な答えができない質問が来たとき、どのように答えればいいのでしょうか。正直にいろんな方法があるけど、どれもまだ成果が思うように出ていなくて、わからないと言ってしまってもいいのでしょうか。ご教示いただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。
はい。ありがとうございます。正直、高田の話が楽しすぎて、
はい、
これ事前にもらってたのに、
はい、
何も考えてなかったかと。まあ、大体いつも考えないんですけど、はい、いつも以上に考えてなかったなと思いながら聞いてて、
はい、
でもちょっと話すポイントが見つかりました。
はい、
よかった。
よかった。
はい。まず、いや、もう、その気持ち、再度、異業種交流会にチャレンジしていきますって言われるのは素晴らしいですね。
はい、
そう言っていただけてよかったです。 あのねポッドキャストを聞いた結果、
はい、
心が折れてもう二度と行きませんみたいなって言われちゃったらポッドキャスト役に立たねえじゃないかと、
はい、
行かないっていう選択をするっていうのも、まあ、役に立ったっちゃ立ったのかもしれませんが、はい、なので良かったなと思うんですけど、で今回はクライアントの質問に答えが見つからないときどうするのか、
はい、
ですよね。これは、
はい、
僕のこと、
ピンチだなと思って、例えばなんか、ね、まだ2000万いってないのになんかどうやったら2000万いけるんですかみたいな言われたらドキッみたいな
確かに
とかあるだろうなって、
はい、
先生としてのポジションを取ってるコンサルタントとしては、
はい、
なかなかいや行ったことないんでみたいなんて、
はい、
いいのかなとか、でも嘘ついてこうしたらいけますよもうなんか違う気もするし
ですよね、
はい、
これねまずね最初にお伝えしたいことはこのベレッザさんの、
はい、
まあ、これ聞いてる他の方たちも、のポジションをどうするかな。
ポジション、
はい、
ポジション、
ポジション、はい、なんだろう、いわゆるザ先生ポジションって、
はい、
で言ったら、
はい、
ああそれですねって言って、
はい、
何らかの回答を出すし、あと分からないときはなんかこう時間をもらうような、うまくなんて言ってもらうのか分かんないんだけどすいません答えになってないけど、
はい、
これ実際に俺と北岡さんの違いなんですよ、ね、うちの代表の北岡秀樹、
はい、
北岡秀樹はやっぱ知らないって言えないっていうスタンスだ。
あ、そういう先生というポジションで、
うんうん、
はい、
で僕は、
はい、
知らないっていうポジションだったんですよ。
あ、結構言ってるイメージが
ありますねで北岡さんが前に言ったのが、
はい、
ケンジさん現れて、あ、知らねえって言っていいんだって思うようになって、うん、最近言う時は言うようにしました。
へ、
言われたんですけど、
はい、
でもそれポジションの問題なんですよ。で知らないって言わなくて先生としてちゃんとポジション取ろうって思ってるんだったら、
はい、
分からないときは俺だったらどうするのかな、俺知らないって言っちゃうタイプだからね、
はい、
先生にこれ聞かれて分かんねえなと思っても、あ、なるほどその件ですねっつって、
はい、
例えばだけど一番仮にそれができるならちょっと今日時間ないんでまたそのテーマに次回にしましょうかって、
あ、
今日ちょっとでその前にこの話しときたいんでと、
はい、
ちょっと苦しいけどね、うん、言って、で次回までになんか必死に調べてい く、
はい、
っていうのも一つだと思う、
はい、
なんだろうな、でも結構売れるときは最初それ必要だよねとも思うんですよ、できなくてもできるって言えみたいな。
初期はいろいろ自分もまだ未熟という
か、はい、
経験してないから、うん、できないですを言ってたら全部できないです
、ね、そう
からそれ分かりますよみたいな、はい、あったりちょっとかも、
はい、有名なところで言うと都市伝説で本当か知らないですけど、マイクロソフトのビル・ゲイツが、はい、IBM にセールス行った時に、
はい、
でそれは欲しくないんだけどこんな OS 探してんだよねって言われたら、
はい、
ああちょうど今開発してるやつが近いんで詳しくお話聞いてちょっとカスタマイズして持ってきますよって話聞いて、
はい、
出た後に速攻知り合いに電話かけまくってこんな OS 作りたいんだけどって言ったって
はい、
あと今業界ですごい有名な人も社長にコーチング売りに行ってたら社長が「いや面白いな、でもそれ俺より従業員に受けさせたいんだよね」って聞いてたらって言われたら、
はい、
僕も今ちょうど従業員さんにどうかなと思ったんですよ、じゃあいつやりますかって日付聞いて、
はい、
外出て知り合いのコーチに電話しまくって「いや従業員向けの研修やることになったんだけどいい研修プログラムあると知らない?」っつって電話しまくったっていうのもあるんですよ、
はい、
なのでちょっと答え質問に答えるって話とは若干違うんだけど、
はい、
そうやってはったりかます
あ、はい、
っていうのも別に必要だと思うし、
はい、
悪いことだとは思わないです。
なんかそれでできなかったらどうしたらいいんだろうって、
はい、
ビビリとしては心配になっちゃうんですけど、は
い、まあ、ごめんなさいですよね、まあはい、だってできると思ってやったからって 100% できるわけじゃないじゃないですか。
まあ確かに自信満々で、あ、これこうやったらできるなと思ったけど あれなんか違うぞみたいな。
で普通に怒りません。
確かに、
うん、だからできると思ってで 100% だって思ってやってるかもしれないけど、いや実はそれ 100% じゃないけどできるって思ってやってるだけだから、リスクとしてはまあそんな変わんないって言ったら嘘かもしれないけど、あの 100% 約束できることなんてそもそもそんな存在してないですからね、
はい、
だからあのそれを言ってみちゃうっていうのも一つだとは思いますよ本当に。
はい、
はい、あのそれがまあこれ聞いてね、やっぱりそうだったかと、コンサル大学の代表の鈴木ってそんないい加減なやつだったんだなと、はったりかますやつだったんだって言ったら、まあそうですよと
言われちゃうんですね、
はい、ただはったりかましたのにそれを全力で、さっきのあのビル・ゲイツじゃないけどできますよって、それちょうど作ってますよって言うだけ言って持ってこなかったら IBM の人からしたらどういうことだよと、うん、お前があるっつったから他のところと相談しなかったのにって なるから、ビル・ゲイツはそれを本気で実現しようとしてるわけじゃない、
うん、
っていうのは大事なんで、なんだろうな、知らないなりにちょっとそれなんか、なんだ、依頼に答えるっていうのと質問に答える、相談に答えるっていうのはちょっと違う話かもしれないけれども、答え見つからないなりに時間もらって外に行って話聞いて帰ってくるっていうのはありです、
はい、
でその時にすごい重要なのが答えってね、例えばベレッツァさんが今いや知らないよその答えって思ってるじゃないですか、
はい、
でもねもうねとっくにそんな答えは世の中出てるわけですよ、
うん、じゃあ集客どうしたらいいですか、はい、まあこうしたらいいよねっていうのはある程度
そう答えは出てるわけですよ、
はい、
ね、
はい、
古今東西の天才たちがもう作り上げてくれてることは絶対あるんですよ、
はい、
だからまあ自分には分かんないけどどっかに答えあるだろうなと思って探したらそういうアンテナが立つんで、見つかりやすくなるんじゃないかな。
なるほど、をどう集めて、どう集めたらいいですかっていうような質問には、まあ、ちょっと時間を稼ぎ、
うん、
まあ、じゃあ次回話しましょう時間を稼ぎそこから必死にじゃあ、
はい、
どう集めるのが一番いいんだみたいなのをこう調べて、
はい、
でそれを伝える
、はいはい、っていうのがもう一つだと思います。でもう一個はもうベレッタさんが答え言ってくれてるんだけど、
はい、
あのお客さんどう集めてるんですかって質問についてこっちが聞きたいよって、
はい、
いうのは全然ありだと思いますよ。
ありなんですか。
ありですね。あのそれだからスタンスとかポジションとかにもよりますし、はい、あとそこをそれ言っちゃダメでしょってこともあるかもしれないですけど、質問の内容によって
それ答えちゃダメでしょ
っていうか、それ知らないってあなた 言わないでよっていう質問もあると思うんですよ。
ああ、なんか専門分野の
そう
ことに関しての質問を、
はいはい、だから例えばカウンセリングで、はい、すげえカウンセリングの基礎的なことを質問されたのに、
はい、
知らないなって言ったら、
はい、
いやいやいやベレッタさんって、
はい、
あなた大丈夫ってなっちゃうと思うんだけど、
はい、
ある意味ベレッタさんって集客は 本職ではないと思うから、
はい、
言ってもいいんじゃないかなって思うことがあります。あのなんかね、僕もやっぱ怖かったんですよね、知らないとか分かりませんっていうのって、はい、まあ、今でも質問の内容によってはちょっと怖いこともあるけど、
うん、
でもあのいくつかねこれ話聞いてて思い出したことがあって、一つは僕が勉強会にずっと行ってたところで、あの自己啓発セミナーでね、あの人はねこういう時にこう考えるんですみたいなことを前に立ってる先生がずっと言ってたんですよ、
はい、
でそしたらあの聞いてた人が手を挙げてちょっと質問ありますって言って、何ですか、あの今そうやっておっしゃったんですけど、それって割と凡人がはそう思うかもしれないけど、僕マザーテレサだったらそうは思わない気がするんですって言ったんですよ。なんか自己なんかちょっと質問対応あの話の内容忘れましたけど、はい、マザーテレサは思わないって言ったんですよ、はい、どれもそれ聞いた時に確かにマザーテレサなら思わなそうだなって、
あ、質問者鋭いとこつくなみたいな、
そう思ったんですよ、
はい、
でどうやって答えるの、
はい、
その人が、
はい、
マザーテレサの気持ちなんて知りませんよって言ったんですよ怒った感じじゃなくて、
はい、
笑いながら
確かにそれもそれはそうですよね
そんなね例外的な人出されたって知らないよってゲラゲラ笑って場内大爆笑になって、
はい、
まあ、マザーテレサのことは考えなくていいんじゃないですかって終わったんですよ、
はい、
ですごって思ったんですよね。
はい、
わかります。逆に言ったらその人がマザーテレサの気持ち語る方が嘘くさくないですか。
ね、確かに語れないですよね。
ね、だから分かんないことを嘘言ったら嘘になっちゃう。
はい。
それこそその人がじゃあ、まあちょっとそのマザーテレサの気持ちはあのちょっと今日のテーマとずれるんで、まあちょっと来週扱いましょうかねっつって、はい、来週もねマザーテレサのとこ行って確認して帰ってくるんだったらいいと思いますけどね。はい、でもそんなつてがないんだったら、まあそう答えるしかないよね。
はい、
むしろそれが誠実かもねって思うんですよ。
うん、
であとそれこそあの最初に北岡さんと話したけど、僕ね北岡さんと初めて出会ったのが、あの僕が当時教わってた方、
はい、
で、勉強会があるっつって、で年下の人だったんですけど、初めて会ったの、はい、俺厳密に言うと初めて会うっていうか、ある会場で懇親会で飯食ってたから今日ゲストがいるんです
はい、
そろそろ来るかなとかって言ったら来たんですよ、
はい、
でカランコロンコロンっつってちっちゃなレストランに入ってくる、
はい、
入ってきたなと思って僕から歩いてくる姿を見て、歩いてくる姿を見ただけで、あ、天才が来たって俺思ったんですよ。
そんな歩き方
あるんですよね、
天才オーラか。
なんつったらいいのか分かんないんだけど、別にオラオラ感とか全然ないんですよ、はい、ひょうひょうとしてる方だったんですけど、
へ、
天才来たわで、はい、喋ってるの聞いても、あ、やっぱ天才だ、普通に挨拶してるだけなのに、
はい、
これは天才だなって思った人がいたんです
。
で、その人もすごいいい人で、で、いろいろ教わってて、で、大阪で勉強会やってるんで、大阪にも来てくださいよって言われて、
はい、
大阪にも行って、そしたらそこに北岡さんが現れて、そこから俺、ご縁が始まったんですけど、その大阪行った時に、相談会やってたんですね、グルコンやってたんですよ、
はい。
で、結構な金額なんですよ、それ。
はい、
グルコン1回で、2万3万じゃないですよ。
なるほど、一桁違う感じ。
そうそうそうそう、そうなんですよ、ね、はい、グルコン1回なのに、
はい、
でその額払ってるところに工務店の若手社長がいらっしゃったんです、
はい、
で工務店の社長が、まあ、こうこうこうで人集めるのに苦労してますと、はい、それこそそう、このベレッタさんじゃないけど、
はい、
工務店の集客について、
あ、
で、
はい、
一桁違う金額を払った、
はい、
でしかもその人マーケティングの専門家ですよ、
はい、
で相談してたわけですよ、
はい、
でもそういうの迷う様子一切なく、
はい、
工務店わかんないなって言ったんですよ。
すごいですね。
で、まあ、マーケティングの原理原則としてはこうだけどなって言われて、
はい、
ちょうど俺家建てたことが、ちょうど家建てたことがあったって、まあ、何年か前家建てたんで、
はい、
いや購入者としてはこういう気持ちですけどねみたいな、
はい、
なんかこう自分で答えられないから、大々さんどう思いますみたいな振ってった時に、はい、僕家建てた時にこういう気持ちでしたよとかって言ったら、そのコミュニティの人が、もうちょっと聞かせてくださいみたいな感じでこうこうこうって言ってたら、
はい、
その先生や先生役というか先生の彼が、
はい、
ああ鈴木さんいてよかったって言った
ちょっとその天才のなしグルコン。
でもさ、天才って思ったら答えてほしくない。
あ、まあね、何でもいけますねって、
うん、
いう感じじゃないんですね、
うん、おー、でも多分それも、さっきのマザーテレサと一緒で、だって知らない業界が違うんだもんって、
はい、
いうことなんだと思うんですよ、
はい、
だから何て言うんですか、それを言う方が無責任。
ああ、ね、やったことないけどハッタリでこうしましょうみたいなのやっちゃって、はい、ね、外れたらちょっとやばいですよ、ね、
そうそうそうっていうのがあって、
はい、
多分やめたんだと思う、言わなかったし、
はい、
それに対して天才は別に何か、はい、こう何ていうんですか、罪悪感とかもなかった
は
んです
ね。それはもう何かそう腹決めてるというか、分かんない時はもう分かんないっていう、
うん、
って決めてるというか、まあ、そういうスタンスなだけって感じ、
うん、そうですね。分かんないことをやっぱ僕たちって言うの怖いんだけど、それは何でかっていうと、分かんないって言った瞬間に自分の評価が落ちるんじゃないかっ って思うんですよ、
はい、
でもちろんそうやって言うことで俺なんか笑って、いやマザーテレサの気持ち分かんないって言ったんだよねって、だからそれ覚えてるぐらいで俺はすごい良かったし、あとあんな高い金払ってんのに、
はい、
公務店分かんないって言っちゃうんだよ、すごくないみたいな、
はい、
面白いって思うんだけど、でもやっぱ世の中にはふざけんなと、じゃあ俺何のためにこの勉強が来てんだとか、いくら払ってんだと思ってんだよって人もいますよね。
はい、います
よね。それも全然悪くないと思うんですよ。
はい。
ね。でも、はい、そしたらこっちからしたら、あ、そんな範囲外のことまで求められてもお答えすることはできないので、
はい、
あのどうぞどうぞお引き取りください。
契約終了
で。でっていう話だと思うんですよね。
まあそれがね、お互い。もしね、そういう全部答えてくださいよっていう人だったら、うん、その方がお互いにとっていいんですかね。
と思います。
はい、
もちろんそのさっきの知らないことを知らないって言わないことによって自分のできる範囲が広がってったりとか、さらに勉強しようって思ったりとかするっていうので、やりたければやったらいいと思うんだけど、
はい、
そうじゃないことに答え続けるってめっちゃストレスです。
逆に自分のもう範囲はここだって明確だから、うん、それ以外はいや分かんないっす、でもここなら任せてくださいみたいなんだと、そうそうそう、なんか安心というか、
はい、
まあどんと構えて人の話聞けるなって気がしたんですよ。
そうそうなんですよ。なんか俺それでずっとこれずっともう2年ぐらい俺の中でこれすごいこう人に聞いてほしいと思ってた話があるんですけど、
はい、
コロナが始まった時に、
はい、
当時まだ俺 Facebook ちょいちょい見てたら、
はい、
なんか知らないお父さんが、
はい、
なんかコロナで小学校が、なんか息子の小学校がお休みになった、
はい、
あなりそう、あでじゃあなまだ小学校あお休みになったのかな、 でその時にあの息子が先生にこんな質問をしたんだけど先生回答しないんだよみたいな、でどんな質問か、なぜ英語の先生はこのコロナに関する英語の論文を授業で使ったりとか、海外のニュース記事を使って授業をしないのか、うん、なぜ理科の先生はコロナ の、
はい、
あのその病気の理由とかを科学的に僕たちに説明してくれないんだ、
なかなか高度な要求ですね、
うん、なかなか高度な要求だけど、なんか俺読んだ瞬間の本当率直な感想言うと、はい、めんどくさって思ったでなんでこれめんどくせえと思うんだろうなって、だってこの子のって真っ当なこと言ってるようにも思う、
うん、
でも俺が先生だったら、
はい、
なんか科学的にめんどくせえなと思ってなんかいなす感じもわかるなって思ったんですよ、
はい、
で先生の立場じゃ言えないかもしれないけど、俺でその中でいろいろ考えて出た答えがあって、それってファミレス来てなんか特別な料理作れって言ってる感じですよって思ったんですよ。
まあね、ファミレスは決まったメニューを決まった手順で提供する、
うん、そうでしょ、
レストラン、
うん、はい、で公立の中学校って、まあ、私立もそうかもしれないけどって文部省が定めたカリキュラムの中で、
はい、
受験に間に合うように必要な単元をやるっていうのが基本的なスタンスじゃん、ま、あの先生たちに課せられた、
はい、
それにそれ言われてもなんかちょっと違うんだよねと、
はい、
で言ってるようなの分かりますよと、あなたたち教師なんだから時代に即したことやれって言われる、はい、それってでもファミレスに行ってあなたたちさ料理人なんだから旬の素材とかをもっとオリジナリティ出して出したいと思わないのかって言われても、いや分かるけどさってなるじゃないですか。
そうっす
ね、なんか週末とかにうち来る関係だったらちょっとやってみようかなと思うんですけどってこのレストランの最中にやらないじゃないですか、
はい、
でもここでなんでこんな話したかっていうと、だから自分はこういうスタンスだから、
うん、
この範囲外は違うんですっていうことを明確にしとかないと、
はい、
全部に答えるっていうスタンスを自分で作っちゃうとめちゃくちゃ苦しいんですよね。
あ、確かに。あとなんかそのお客さんからしてもなんかあれかもしれないですね。明確にもうここだけですよって言われたら、あそれ以外は聞いてもダメ、
うん、
ダメというか範囲外なんだなって分かってた方がなんかストレスなさそうな気がしますね。
うん、そうなんですよ。で、僕はリクルート時代に あのアルバイトで最初入った時に、
はい、
あれ面白いなって思ったのがあって、リクルートってこうアルバイトとか契約社員とかいっぱいいて、
はい、
しかも時期あのちょうど僕が最初に入った時そうだったんだけど、あの新卒向けとかになると、
はい、
もうめちゃくちゃその半年間だけめちゃくちゃ人数200人とか300人あの会議室に臨時で入って、
はい、
でわーってやって半年間でやるとみんないなくなっちゃう。あの季節労働者みたいな感じで、でそう行った時に、でも短期間でやるのにマニュアルとかすごいあって、
はい、
そのマニュアルの結構初期に教わるのがサービスレベルを意識してくださいみたいな。
サービスレベル、
はい、はい、私たちがこの部署がやるサービスってここまでなんです、提供することってここまでなんだっていうのを最初にすごい言われるんですよ。サービスレベル、サービスレベル。なんでかっていうと、
はい、
多分その短期間しかいない人間がよく分かんないけど、で、はい、いろんな部署とかお客さんとやり取りするから、
はい、
いろんな依頼とか来るじゃないですか。こんなのやってくんないのとか、いやこれ明日までやってよとか、
はい、1
時間後に頼むよとかって言われちゃうけど、そうするとその300人とかの短期間の人間が良かれと思ってやったりやんなかったりし始めると、
はい、
いやもうこの間何とかさんやってくれたよとか、
確かにお客さんからしたら混乱しますよね、うん、
でやってくれるもんだと思ってまた依頼したら、
はい、
え、ダメなの、なんでなんでちょっと困るんだけどって怒るじゃないですか、
はい、
だからリクルートはサービスレベルがあるんだと、でそれを超えることを答えることを良しとしないって明確に言われたんですよ。
仮にじゃあ例えばなんか受けて3日後に返すがルールだったのを、うん、じゃあ頑張って2日で返しましたよは褒められない、
うん、褒められないです。なんならこれリクルート取引してる人がいたらはぁって、今当時ですよ、はい、今わかんないけど3日で上がるやつが2日で上がって社内でなんか別の部署回して、
はい、
本当は3日目ギリギリに上がってきて返すものとか、はい、2日に上がってきて返すものが1日で返ることもあるんですよね、向こうの部署が暇だったり
して、まあまあ、
で帰ってきたんで返しますねって先輩に言ったらダメって2日間待ってって言われ
るん
ですよ。
なるほど、
わかります。だからこれで1日で返しちゃったら向こうは、はい、あ1日で帰ってくるんだって期待しちゃうでしょ。
期待します
よね。あ、これでもいろんなとこでやってるんですよね。ミスタードーナツとかも、
はい、
あの一時ダンキンドーナツだっけ、なんかドーナツ屋さんがめっちゃ売れた時が、他のドーナツ屋が売れた時があって、
はい、
そのドーナツ屋さんが売れた理由って分かりやすくて揚げたてを出したんですよ。
お
で揚げたてってドーナツ美味しいらしいんですよ、
まあ、なんかサクサクして中も
ちみたいな、はいはい、でもミスタードーナツって冷えてるんですよ。
まあね、そうです、ね、
でもあれ裏で揚げてるんですよ。
おー、はい、
だからミスタードーナツは、
はい、
あえて冷やしてからしか出さないんですよ。
おー、まあ、揚げたて出せば美味しい、
うんうん、まあ、知ってるんですよ、
どうも、
はい、
わざと冷やして
出す。そうしないといつもいつも揚げたてが出せるわけじゃないから。
あー、
はい、
僕がなんかバイトが良かれと
思って、そうそうそうそう、揚げたてって言いましたっつって
ちょいちょいちょいみたいな。
そうそうそうそうそう、
あ、確かにな。
そうなんですよ、
はい、
だからその自分の中のサービスレベルっていうのをこう決めておくとかっていうのは、
はい、
結構重要ですね。あ、これはお客さんとかによっても違ったりするんですけどね、この金額の方はここまで、この金額の方はこのまでとかって変えることもあるんだけど。
なるほど、そうすることで自分も安心できるし、お客さんもなんか混乱しないみたいな。
そうです、
はい、
で、あともう一個は、もう俺がもしもこれね、これ質問は例えばで来てる集客の話なんだけど、
はい、
俺がベレッタさんの立場でこの文面を読んだ限りで、お客さんからをどう集めてるんですかっていう質問をされたら、こっちが聞きたいよと思ったと。
はい、
で異業種交流会参加してるし、ブログや SNS ココナラなど掲載してるし、セミナー告知広告いろんなことやってるけど思ったより成果上げられてないよ、
はい、
思うんだったら、はい、あれだったらそのまま言います。いやもう思いつくこと全部やるっていうのが答えですよ。
お、
僕なんか異業種交流会も出てるし、ブログ SNS ココナラもうやったりセミナー告知もしてるし、広告とかもやってるけど、
はい、
そんなすぐ言ったらね誰も苦労しないですよねって。
なるほど。
だよく僕実際セミナー集客でどうやってやるんですかって言われたら、思いつくこと全部やりますよって言ってたし、
はい、
あと 無料ポータルサイトとかも役に立つけど、あの無料のところで10カ所ぐらいやってるけど、1年間出してあの3人しか来ないとかザラですよみたいな。あの一つのある A っていうポータルサイトで1年出し続けて3人1年間で来るとか、
はいはい、
だから集客って難しいですからねみたいなのは、
うん、
別に悪いことでも何でもなくて、
はい、
あのもちろんうまくいってる方を伝えるっていうのはいいけど、なんかこの試行錯誤を伝えるっていうのはいいんじゃないかなと思いますけどね。
結果がたとえ出てなくてもこういうことやっててでもなかなか難しいよって言っちゃう、
うんうん、特に、まあ、ベレッツさんがさっき のサービスレベルの話で言うと、
はい、
このどこまでをカウンセリングセラピーのやり方を伝える講習なわけで、
うん、
セラピーの集客を伝える講習じゃないからね、はい、どこまでを教えるっていうのを自分のこうポジションにしてるのかにもよるってて、
はい、
めちゃくちゃ集客もう教えますって、
はい、
言ってるんだったら答えづらいかもしれないけど、はい、セラピーのやり方を教える人だからね。
まあ確かにそうしたらある意味範囲外っちゃ範囲外。
そうそうそう、だからいや大変なんですよねっていうのも別に全然いいと思うし、うん、
はい、
あとこれ前もこんな話したことあるかもしれないけど、俺が売り上げが全然上がってない時に、
はい、
クライアントなんか、ね、俺へのお試しコーチングで来た人がめっちゃ俺にアドバイスむしろしてくれたんですけど、
はい、
元営業マンで、
はい、
あの飛び込み営業をしてる人で、
はい、
飛び込み営業で J リーグのチケットとかも
破天荒な商売
しで、そんな商売あったんだと思うんだけど、でそれに入ってきて、そうすると彼は若くしてもその部署の部長だったらしいんだけど、
はい、
多分誰も続かないからだろうと思うんですけどでその入新人が入ってくると、
はい、
もう売れませんと、
はい、
全然相手にもしてもらえませんっつって、
はい、
彼は最初じゃあ俺と一緒に行こうっつって、
はい、
で行って目の前で飛び込み営業するらしいですよ、
はい、
じゃあチケット買ってくださいっつってで、
はい、
さすがだなと思って聞いてて、じゃあ普通の前で売り方を教えるんですねっつったら、あ違います、売れないとこ見せるんです。
お、売れないとこ見せる。
だってそんなんやって売れないですもん。一回いったやんたってて、一回やったからって売れるわけがない。
はい、
そんな飛び込み先で、ね、いきなり売れるなんてないから、売れないの全力でやって売れないのを見せて外出てな、俺でも売れねえんだよ。
ああ、だからもう数やろうぜみたいな感じを、
はい、って言ってて、逆にじゃあ売れちゃったらどうするんですか、
はい、
したらほらやれば頑張れば売れるだろうって言うんですか、あ違いますって、売れちゃったらたまたま売れることもあったけどこんなこともあれだよっていう、
ああなるほど
言って
むしろ失敗を見せたい、
うん、そうそうそう
そう、それが相手にとってなんか勇気づけになる、
そうそうそうそうそう、できないことが悪いわけじゃないよっていうのを伝えたい、
なるほど、
っていうのがあって、
はい、
だからそのセラピーのやり方をお伝えしている中で集客って簡単じゃないよって、僕も試行錯誤してますよっていうようなことを伝えるっていうのも別に悪くはないなと思います、
なるほど、
うん、だから 俺だったらそのベレッツァさんのポジションとかキャラクターによるけど、俺だったらこの聞かれていやセラピーのやり方伝えたら、すいませんどうやったら集客できるんですかっつったら、もうここに書いてるで、ね、マジこっちが聞きたいっすよって言っていろいろやってますけどねって、
確かにそしたらあのクライアントさんからしたらなんかこうやったら集客できるよみたいなちょっと幻想を抱いてたのが、うん、あ現実はまあやっぱこうやってやってちょっとずつやっていくもんなんだなっていう学びになるっていうことなんですかね、
うん
うん、
あのね、でもまあこれやったら簡単に集客できるよって言えるんだったら言えばいいし、
はい、
あの言えないんだっていうのを嘘つくのは必要ないと思うし、
うん、
まあ、さっき言ったけど嘘というか確認してからフィードバックするっていうやり方もありとは思いますけど、
はい、
うん、なので、
はい、
別にこの特にメレッツァさんのこの今のやっていることとこの質問に関して言えば、
はい、
分からないっていうことが別に不誠実だとか、
はい、
思わないし、なんだろうな、それを言うのがかっこいいとか誠実だって思っている人絶対いますか、
できないことをできないという人が、
はい、
セージですね、はい、でかっこいい、はい、まあ、確かにね、いや、わかんないなって正直に言う人はなんかそんな悪く見えない気がしますね。
はい、あの手前味噌であれですけど、あのちょっと変わった人の話ですけど、あの僕がセミナー会場に遅刻していって、
はい、
夕方だと思ってた会が昼まで、
はい、
1時間ぐらいなんか連絡が来たりとかして、はい、って今日あこの時間だったっつって、
はい、
で俺さあのいろいろズレがあって俺が夕方だと思い込んでたんだけど、で急いで行ったらなんだかんだで1時間ぐらい待って接しちゃって、
はい、
で到着して最初にもう俺忘れてたんだけど、俺最初に言ったら、すいませんこんなことってめったにないって言いたいんですけどちょくちょくやっちゃうんですよって言ってスタートしたっていうのに、
はい、
あの今うちの認定講師やってる野浦さんがそれが俺と初めましてだったんだけど、
はい、
それを言った時に、
はい、
この人すげえって思ったっていう、ね、そういう変わった人もいるわけですよ。
いやそれなんかすごい人間味として魅力を感じる人は感じます。
はい、あの別にベレッタさんとかねこれ聞いてる他の人たちがそんな魅力感じてほしくねえわと、
はい、
そんなやつダメだろうっていうのも全然本当ありなんで、そうじゃならないでいいんですけど、はい、でもそれをなんか嘘ついてさ、いや実は電車が遅れてとか、
あ
ねえ、
ね、スタッフのせいにしてとか、うん、まあいろいろ切り抜け方人のキャラクターが出ます
じゃないですか。
はい、
だからそういう中で言うと、もうそこは俺はもう素直に言うという
、
で決めてったんで、
はい、
あと、まあ、細かい話で言うとそこで嘘ついてスタートしちゃうと、
はい、
あとそれこそ小さい嘘だけど、いやめったにないことなんですけどって本当はよくあんのになって思って言うと、
はい、
そ頭のどっかでその嘘がバレたらどうしようって思いながらセミナーやる。
あ、はい、
本当にだから俺しょっちゅうやっちゃうって言ったじゃないですか。でだからそうするともしかして参加者の中に、いや前も僕行った時遅刻されましたよとかって言われたらどうしようとか、
はい、
鈴木さん前別の友人が行った時に何とかでなんか似たようなことあったって言ってたんですけど、それ結構最近ですよねとかって言われたらどうしようとかって思ったら、はい、それのことを想像しながら目の前のセミナーやることになるんですよ、ね。
できなそうですね。
できないですよ、
はい、
だから嘘をつかないはすごいパワフ
ル。なるほどね。
まあこれをお伝えしていいか分かんない、
遅刻しないが一番いいんじゃないかとは
もちろんですよ。でもそれ言うと何ちょっとあの今回ね皆さんお気づきだと思うんですけど、
はい、
あの質問が分からないっていうことがないことが一番だっていうのはそうなっちゃうんだけど、
はい、
分からないことはあるし、ミスすることもあるよね。だって人間だもの倍三つ男ですよ、
はい、
だからあの分からない時に分からないって言っちゃうのも一つ本当別に僕は不誠実だとは思わないし、
はい、
あの開き直るったらいいですよって話でもないし、
はい
はい、じゃないかなと思います、
はい、
うん、だからベレッツァさん、あの自分のサービスレベルを決めていただいてそれを超えることとかだったらもう正直にすいませんそれ分かんないですとか、
うんうん、
いや僕だって知りたいですとか、
うん、
あとあそれ結構大切な質問ですねって、けあのちゃんと答えたいんで時間もらっていいですかとか、
うん、
って言って時間を置いて答えるとかっていうのも、
はい、
やっぱねそれ大切な質問だから時間を置いていいですもらっていいですかっていうとね回答レベルがすごい高めなきゃいけなくなりそうでね、
高
め
ですね
それはそれでまた苦しくなるかもしれないですけど、
はい、
まあはい、あの別にこっちが聞きたいよっていう回答だって僕は全然ありだと思います。
はい、
はい、
ぜひベレッタさんはこれを参考に自分のスタンスを決めていただいて、
うん、
またご感想を追加質問、
はい、そうですね。もう一個だけ、あのコンサルやってたりとかしてても、
はい、
必ずしも毎回綺麗な答えが出て終わるわけじゃないって、それ答え綺麗な答えを出さなきゃいけない、落としどころを見つけなきゃいけないってわけじゃないっていうのもちょっと最後に伝えたくなりました。
なんか微妙にここからどうしていいかよくわかんないよねでコンサルが終わっちゃうこともある。
あります、あります、全然ある。だって1時間とか30分の限られた時間の中で、
はい、
毎回毎回きっちりきっちりなんて答えが出ないから、
はい、
それの中で今日見えたのはここだからじゃあ次回までにやってみてくださいってとか、僕もそこをちょっと考えておきますねとかって言って次につなげるとかって全然ありですよ。
なるほど、
はい
はい、じゃああんまりこう完璧を こう、はい、やりすぎると苦し
くなる。そうそうそう、だから両方とも答えなきゃもう質問のに綺麗な着地を求めなきゃもうなんか完璧さを求めちゃってると思うんで、
はい、
あの、はい、っていうのすみません急に最後伝えたくなりました。
はい、はい、ありがとうございます。では最後にお知らせです。コンサル大学ポッドキャストでは皆様からのご質問をお待ちしております。企業の話、マーケティングの話など鈴木さんにお答えいただきますので、どしどしご質問ください。メルマガに質問フォームがありますので、そちらからお送りいただければと思います。それでは今週はここまでとなります。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。